もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号のニアです。
と、今回はこんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿のバー某会議
新宿のバーからお送りしたの
でバーじゃない、
もっと大きく出た。
この後言ってもいいけど。
行きたいぐらいですよ。
はい。ということで、
新しい。
バーじゃなくて、ボーの方でね、始まりました。もっとラジオも寄せ、第21話。はい。ということで、まあちょうど今ね、撮る直前にワールドカップ、ラグビーワールドカップ。ね、まあこの配信の時はちょっと時間経っちゃってますけど、南アフリカがね、優勝した。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね。日本が実質2位って言ってる人もいて。いや、まあ。
暴論だ。でも、気持ちはわからんけど、南アフリカと戦った人はみんな2位で。
ねえ、またね、この、一過性のものだけじゃなくて、今回でもやっぱ、ラグビーすごい見てて、ルールも、細かく説明してくれて面白かったし、なんか、ちょっと分かりやすいなと思ったので、なんかこれを機にね、なんかテレビとかでもっとやってくれたらね、
そうですよね、
応援したいねと思いますけどもね、もう、あと、まあスポーツも、まあ結構ね、僕、割と野球とかはね、好きでね、やってたら見るんだけど、たまに応援にも行くしね。
え、球場にですか？
球場に。一応、西ハムファンで、一応っていうか。
一応。
うん、そう、僕だって子供の時野球やってたしね。
あら、そんな、がっつりじゃなかったとか言う。
1ヶ月やめたけど。
かじった。
かじった。一応、ユニフォーム買って、
1ヶ月。
バットをあれして、1ヶ月だ、2ヶ月かな。まあまあまあ、
まあまあでも、
1シーズン超えずにやめて。まあでもずっとね、野球自体は、あれだよ。いや、それも漫画きっかけなんだけどね。うん、ミラクルジャイアンツドームくんっていう、東京ドームが できた時に、そのタイアップみたいなので、小学生が、巨人軍のエースピッチャーになるっていう、お父さんが元巨人のピッチャーで、交通事故なんかで亡くなっちゃって、お父さんの意思を継いで小学生なんだけど、その血を受け継いでて、で、魔球投げれんの、魔球。
おぉ、すげえ。
東京ドームの、なんか、こう、気候を生かしたみたいな。東京ドームの。
気圧の。
気圧とか、ここのエアコンがこういう風に風が来るからみたいな、そこで。
それ、大丈夫なんですか、うん、それ。
あと、照明とかの、この指のかかりであれすると、東京ドームの照明の加減で、ボールが7色に分身するみたいな。
ダメでしょ、うん、そっちに努力するんだ。
っていう、
そうですね。ちょっと面白そうですね、それ、うん。
あとね、後半のやつで、サンダーバキュームボールって、小学生のバネで、こうやって、すごい沿って、こう投げると、あと東京ドーム空調も兼ねて200キロぐらいのスピードで出るっていう。で、一番最後の、テレビ版の一番最後の魔球は、ハイパースピンブラックホールボールって言って、マイクロブロックホールが発生するっていう。
え、東京ドーム内に？
東京ドーム内に。このボールを中心にマイクロブラックホールが発生されて。
東京ドームしぼんじゃうわ。
で、東京、客席からさ、いっぱいゴミとかさ、そういうのが、なんだなんだって吸い込まれてって、で、バットも、だバッターのバットもこうやって持ってるのに吸い込まれちゃうから、だから、触れなくて、もうボンダになっちゃうのよ。もう、バットも、無理やり振らされちゃうから。コツみたいな感じになって、もうゴロになっちゃうっていう。
うん、それ面白いですね。
すごいな、稲妻イレブンとかの走りじゃないですか、それ。
でもすごいのはね、これ、まあそれ、最終回は、まあそれ、まあでも最終回のね、ラスボスはそれでもね、なかなか。
ラスボス、ちょっと野球漫画でしたね。
なんか、カルロスっていうね、なんかまあそういう変、魔球じゃなくてね、魔打法みたいなやる人で、まあそれは最初でそれでも倒せなくて、最後一番最初にお父さんに習ったナックルボールって実際現地でもあるんだけど、それで打ち取って、だからヒットされ 打たれたけども、巨人の、こう、守備が取ってくれて、やっぱり野球はチームだ、みたいなのが、
そういう、そういうのに終わって。そうですね、う
ん。で、その、あ、好評だったらテレビスペシャルみたいにあったんだけど、でも、その最後のハイパースピンブラックホールボールは、なんか結構中日にだいぶ、ね、攻略されてさ、落合がもうホームラン打つっていう。
え、ブラックホールの先
に。ブラックホールのやつを、こう、ホームラン打つ。
ボールは吸い込まれないんです
ね。まあ、その辺は言うわけで、でも、落合すげえです。まあ、その落合さん、あれするのに、また、あ、新しい爆球を、みたいな、そういう、いや、まあ、すごい楽しいんですけど、まあまあ、そういう
ね。
そう、スポーツ、やっぱね、スポーツ漫画とかアニメとかもね、そういう。
無茶がある方
が、ね。無茶が、そう、現実にできない。まあ、リアルなのももちろん面白いですけど、そういうのも面白いと思うんですけどね。まあまあ、今回ね、まあ、スポーツの話、まあ、スポーツの秋というのもありますけども、
はい、
秋といえばですね、まあ、他にもいろいろございまして、まず最初のコーナー、こちら。
はい、よしこう、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこうが、数ある漫画作品、アニメ作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
グルメアニメ、芸術アニメです
。はい。
スポーツじゃないんかい。
そう。まあまあ、スポーツの話はなんとなく最近ちょいちょいしてたから、
ね、
まあそれ以外の秋要素ということで、ね、グルメと芸術、ね、食欲の秋、芸術の秋ということでね。まあグルメ系とかもね、結構でも、
私今季、新中華一番。
ああ、ね、やってんだよね。
そう、今やるのみたいなの始まって。で、漫画も実は最近読んだものなので、私も、おお、今やってくれるんだ、ありがとうって思って始めたんですけど、夜やるんですよね、あれ。
ああ、
うまそうな。ね、そう。でもあれもちょっとさっきのその野球漫画じゃないんですけど、うん、ちょっと無茶なというか、無謀な演出が結構多いじゃないですか。で、なんか、アニメになっちゃったらちょっとしらけちゃったりするのかなと思うんだけど、やっぱちょっと楽しく見れましたね。ビッグバン、シューマイみたいな。
で、昔は、ゴールデンタイムに、確か日曜日の夜7時ぐらいにやってたんじゃなかったかな。
うん、今10時ぐらいですもんね。そう、でも、新しいのも面白いですし、そう、絵も可愛くなって、そう、なんだか親しみやすい感じになってますね。
エニアさんとかなんか。
食欲。ま、でも前にも話したんですけど、焼きたてジャパンがやっぱり、
ああ、
グルメなんですよね。
やっぱあれも無茶系じゃん。
いまだになんかまた読みたいなって思い出しますね。あとは、バクマンとかですかね、芸術アニメ。
ああ、芸術
漫画ですけど、
ね、うん。焼きたてジャパンって漫画最後まで読んだ
多分私、アニメは全部見たんですけど、
その話このラジオで何回かしてます、ね。衝撃の。
最後ダルシム落ちだからね。
ダルシム
ってあの、一つの、なんかインドのさ、なんかこう手とか足が伸びるヨガのキャラ。
もうだって読者がダルシム知らない世代ですよ、ね。
いや、最後、ちょっと、この人、なんか薬やってんじゃないかなっていうぐらいに、いや、なんか、本当におかしいねんかね。だって、ヒロインの女の子とか、なんか、坊主になったりとか、なんかね、で、最後、ダルシム、なんやてっていう。
あんなに人気あって、アニメもあって、どうしちゃったんでしょうか、
ちょっと精神、なんだろうかな。まあ、ある意味、伝説に残るね。
そうですね。
最後。
ね、一つの歴史でしたね。
僕はやっぱね、子供の時にね、見たね、ミスター実行がね、すごいグルメ漫画というかね、すごいですけど。で、アニメ。まあ、漫画も面白いんだけど、アニメが、今川監督っていうね、まあ、いわゆるその、後継無党な、こう、演出する。G ガンダムとかもそうなんだけど、ジャイアントロボとかね、その今川監督で、で、うまいっていうのの表現が、味王っていうね、まあ、日本の味王の、こう、この人がこう、うまいって言ったものはうまいみたいな、まあそういう味の王がいて味王っていう。で、この人がうまいっていうか、で、主人公陽一ね、味吉陽一くんって言うんだけど、それがこう食べさせたものを、こう、感動した時に、うまいぞーって言いながら巨大化したりとか、大阪城がなんかで、ね、食べてて、巨大化して大阪城をゴーンって突き破って、うまいぞーって言葉が虹になってこう口がパーって出るみたいな。
今日あれですね、無茶演出。
無茶
演
出。毎週そういう演出。
楽しみになっちゃう、
うん。面白いのよ、うん。で、まあ料理とかも、まあなんかやるのすげえ大変なんだろうけど、あ、なんかもしかしてこれすごいで、あ、もしかできるのかなみたいな、こうギリギリの料理自体はね、そのものは。
子供向けアニメではあったんですか、
うん、 まあ、子供向けっちゃ子供向けだったと思うよ。うん。でもなんかちょっと、ま、あれ真似できるのかなみたいな、なんかそういうので、うん。すごい面白かったけどね、ミスターチッコ。あ、なんか、味皇帝とかね、味王です。味皇帝で、四天王とかね、いかにも少年漫画的な展開で。うん。で、最後は、あの、ネタバレしちゃうけど、まあ、今更だからあれだけどさ、この味王が、なんかのショックで記憶喪失になっちゃって、なんか、どっかでね、その山奥かなんかで、おばあさんが出してくれた、カツ丼か何かを食べたら、その味のショックで記憶喪失になってしまって。
どういうこと？だ
からもうグルメ、あまりにも美味しいものを食べさせてもらった中で、素朴な、要はお袋の味みたいなのが、逆にショックで記憶喪失になっちゃったと。確かそんな感じの、ね、で、その、で、洋一くんが、それ、そのね、味王の記憶を取り返すために何を食べさせたらいいんだみたいな、いろいろなメニュー出すんだけど、最終的には一番最初に、その食堂で出した、カツ丼を出したら、キュイーンつって、記憶戻るみたいな、確かそんな最終回だったと思うんだけど。
ドラマはあるけど、冷静に考えるとすごくくだらないんですよね。そういうのがね、
面白い。いや、でも名作名作。あと、そのちょっと後に、オーマイ昆布っていうね、これはコミックボンボンでやってて、で、なんつうの、それこそもっと子供に料理できるようにで、リトルグルメっていう。だ子供でも本当に簡単にお菓子とかを使って、で、なんか料理できるようにみたいなやつ、コンセプトでリトルグルメをできる、昆布くんっていう。
今、オーマイ昆布で検索すると最初にパイナップル出ます。
あ、それは、あの、パイスケって、あの、や、それこそカッペイさんがやってたキャラじゃん。そう。で、コミックボンボンのカラーページの方とかでも作ってみた料理とかを載せたりしてんだけど、まあ、ただね、それがね、あの、漫画の中ではね、すごい美味しそうなんだけどね、実際やるとその、ご飯、熱々ご飯の上に、果汁グミを乗せて、レンジでチン、はい、出来上がり、みたいな。
大丈夫ですか、
うん、大丈夫じゃなかった。
やっぱり、やっちゃったか。でも子供真似したいですね。
一個、でもね、作って美味しかったのはね、食パンをくるくるっと巻いて、それにポッキーを刺して、レンジでチンすると、そのチョコがその中にいい感じで溶けて、うん、それはちょっと美味しかった。
でもしかも、それなら、なんか火も使わないし、子供もやっても、
ね。レンジだけでできるしね。うん、
楽しそう。
うん、いや、まあでも、まあもう面白かった。どっちも、確か声はね、高山みなみさんだったんだけどね。ミスターチッコとオーマイコンブ。
すごい。大御所すごいとこ出てんだな。
うん、まあでも、デビューの頃じゃない。ミスターチッコで初のレギュラーじゃなかったかな。高山みなみさんとかって。
ミスターチッコ。気になります
でしょ。あとはね、おいしんぼとかね。
はいはい。
やっぱり、料理、ね、グルメ漫画といえば。今でこそツンデレなイメージ、ツンデレの代名詞の貝原雄山。
ツンデレの代名詞、うん、
誰だこれを作ったのは怒りつつも最後はなんか、褒めてこう、帰るみたいな。
なんか若手の板前みたいなやつ褒めるやつですね。ちょいちょいツイッターでネタで出てくるんですよね、その人。
ようやくすると、別に美味しくなんかなかったんだからね、ふんって言いながら帰るみたいな。
ああ、なるほど。
ようやくすると、っていう。
うまかったんだ。積んでるだ。
そうとかね。まあ最近だとあと、食撃の相馬とかね。食撃の相馬はこう、まあ、やっぱりミスター実行的な表現というかね、美味しい時は、服が脱げるみたいな、なんか。
なんで？
なんか裸にな
りますね。衝撃で
しょ、
ま
あ。イメージ。
なんか、その、美味しいっていうのがこう、具現化したみたいな。
実際に服が脱げるわけじゃないけど、その、ああ、美味しいわ、みたいな精神世界じゃないけど、なんか天使が飛んでるような感じになって、女性が裸で。
女性が裸。私少年漫画の、セオリーなのか。
まあ、もともとね、作者の方はもともと美少女漫画の方だったので、あれなんですけど。で、まあまあ、グルメ系も、まあ結構いろいろありますけど、あと今回ね、芸術の秋ということで、
芸術系。さっき爆漫の話が違
う。そうそう、爆漫とかね、そういう漫画家の作品とかね。爆漫とかもでもある意味画期的だったよね。もう漫画界の裏というか。
そうですね。ジャンプのことこんなに書いちゃうのみたいな、衝撃でしたよね。
まあ、それでいて、でも話の流れは、いわゆる王道、それこそジャンプもの、ジャンプをメタ的に扱いつつも、やっぱり王道のね、ジャンプな展開だったし、 あとはね、ハチクロとかね、ハチミツとクローバー。
そうだ、美術部の。
美術部設定の。まあ、いろいろとこの、あれは、まあ、美術部っていうのもあるけど、ラブコメとしてね、みんな片思いみたいなね。
そう、まあ、うん、リアル美術部の私から言わせていただきますと、うん、もうあんな美しくはないですけど、うん、あんなドキドキというよりみんな大体期限に追われている。なんかコンクールとか、やっぱりポスター出したりだとか、なんか絵画出したりとか、彫刻出したりだとか、うん。みんなそれぞれの作品作るのに結構締め切りに追われてるんですよ。美術部、大体なんか、まあ油やってるやつは油絵の具だらけだし、うん、みたいな。そう。私ポスター専攻だったんで、うん、まあ常になんかこう、アクリル絵の具ついてるし、みたいな。そう、そういうイメージですけど。
うん、
漫画にするとね、とても素敵な。あれドラマにもなって
る、ね。ドラマも
やってる。そうなんです
よね。そうなんですよ。まあ、結構でも、そういう美術部が舞台のね、作品とかってね、うん、なんか結構いろいろあるけど、僕、日だまりスケッチとかね、
ほうほうほう、
すごい好きでした。いわゆる、キララ枠だよね。
そうですね。うん、か
わ
いい。
青木梅先生の、
うんうん。そうだ。青木梅先生ですね。
梅先生の。うん、まあ、最近でこそ、ね、梅先生といえば、窓マギー的なね、なんか、うん、イメージだけど、まあ、やっぱり最初ね、日だまりスケッチでポンと。うん、あれも、なんか、4期ぐらいアニメやってんじゃないかな。
そんな、やってました
っけ？うん、やってると思う。うん。で、日だまりスケッチとかはもう常に、コンスタントにブルーレイがどのシーズンでも4シーズンとも、なんかね、いわゆる続投ラインみたいな感じで売れるのよ。
おー。
うん。なんかそこがある意味、その、日だまり枠、あ、日だまりラインみたいな感じでね。それを以上か以下かみたいな。だ常にもう一定の、ファン層が、離れないファン層が。でもそれはわかる。
かわいい。
うん。
何見てもかわいい。
もともと4コマでね、
うん。
うん。ものすごい際どいギャグとかあるわけじゃないし、ほんといわゆるまったり日常的な。うん、でもちゃんと、オチも4コマの中で起承転結、オチもついてるっていう、うん、いい感じのバランスの。まあ、ある意味、日常系4コマの理想系だよね。うん。うん、日だまりスケッチで、キャラクターもそれぞれ かわいいしね。
かわいい
し、うん。僕、まあ、ここだけの、まあ、ここだけの話と言いつ
つ、ラジオだから、
ね、
あ
れなん
ですけど、昔、ちょっと、同人誌っていうかね、書いて、
ファンアートを。
ファンアートというかね、ショートショート書いてて、で、ゆり、ミクシーの裏垢で、うん、そうそうそう。
それ検索すると出ちゃいます。
でもいや、まあ、でも出ないと思う。もう、うん、で、ゆり小説を、こう、書いてたのがあって、で、その中に、ひだまりスケッチの、
あらあら、
サエとヒロっていうね。
はいはいはい。
その、まあ、この二人は、まあ、なんか、でも、黄金カップっていうかね。うん、まあ、別に公式で。
だってビジュアルが、もうこのビジュアルが完全に吉高さんのテリトリーですからね。
ですね。なんとなく。
で、今のサイトを見ながら喋ってます、
うん。基本的にはみんな美術課程なんだけど、うん、そのさ、こっちのね、サエって方は、小説家志望だ。小説家志望だけど、でも文、そう、文字だけ勉強してるとあれだから、って美術課程入ってっていう。うん。で、ヒロは、まあ、すごい料理が得意で、でも食べ過ぎちゃって、体重気にする。
本当だ。
でも、今日だけは大丈夫みたいな感じで、食べちゃえみたいな、なんか、
毎日
なんかそういう。か
わいい。
うん。癒し系の。
日常のものですよ。
うん。というね。あれなんですよ、
ひたまり。美術系の話だったはずなのに、気がつけばグルメ系の。
ああ、そう。うん。
あれあれ。
でも、やっぱりそういう、ちょっとした、おそらく、もう、原作のね、だから青木梅先生だったり他の漫画とかでもそうだけど、うん、の経験から書いてる部分もあるんだろうけど、
そうですよね、
うん。細かいところが、あ、こういう、この、そもそもだって美術課程じゃない人からしたら、どんな授業するとかもわかんないけど、
そっか、
うん。
なるほど。じゃあ新鮮に見れるって感じなんですね。
うんうん、そう、あ、やっぱり、そうか、美術課程だから、ほとんど美術の授業なんだなって、まず、うん、でもそっからさ、そうそうそう、やっぱ知らない人からわかんないからさ。
そっか、
うん。
デッサンの授業、色彩の授業みたいな、こう、
うん、
美術の中で細かいカテゴリーがあるっていうの
は、うんうん。で、深度とかもね、なんかまたその、うん、細かく変わるとかね。
うんうん、
平面、立体とか、なんか、
あ、私美術部だったから、それなんか、全然疑問に思ってなかったんですけど、うん、 なるほど。それ新鮮なんですね。
そうそうそう。
なるほど。
そうなんですよ。立体か平面か選ぶ。そう。で、平面の中でも、その、さらに平面というか、ポスターだったりとかっていうのか、リアリティを求めるようなのを。
ちょっと影のあるというか、
を選ぶかみたいなのを、確かにやりますね。
そう。そういう美術部とか、ね、美術課程のね、教科とか、そういうのがね、やっぱ外の人間がすると、ああ、なるほど、そうなんだって勉強になるね。うん。まあ、それは例えば音楽家とかそういうののね、作品でもそうだけど。
あ、そうですね。特殊な世界を見るっていうのがね。面白いですね、
うん。でもやっぱり多分漫画だから、要は漫画家の先生って美術課程だった人が多いからか、うん、割とでも音楽家というよりは美術部の作品が最近多いような気がする。
そう。あ、そうですね。私去年だったと思うんですけど、コミックガールズっていうアニメすごい一生懸命見てて、うん、それキララ枠、漫画隊もキララ枠だったと思うんですけど、うん、それも漫画家を目指す女の子たちが、下宿で、一つの家に集まって、漫画家として、それ高校生なんですけど、うん、高校の授業を受けながらも漫画を描いて、漫画家のプロになるために、うん、勉強して、投稿したりとかして、進んでいくみたいな話なんですけど、うん、それで、なんか、みんな結構初連載を持って、その後、次何を打つかみたいな、編集さんと相談するシーンみたいなのがあるんですよ。それすごい面白くて、うん、なんかどれが当たるか分かんないからいろんなの持ってくるんですけど、で、大体、本人がこれはいけるぞって持ってきたものはズッパッと嫌いです。で、どうでもいい日常の中でちょっと楽しかったなって思ったことをただ漫画にちょっと書いてみたこととかの方が、編集さんとかにも刺さって、いや、これを連載させましょうみたいなになって、これってきっとその作者さんがやってきたことなんだろうなっていうのを感じるのも面白かったですね。
そう、あと、漫画家のやつで思い出した、ひろゆき先生、アホガール、
ね。ひ
ろゆき先生の漫画家さんとアシスタントさんとっていうのがあって、で、これは、要はもう本当に漫画家とアシスタントの日常ギャグみたいな。で、漫画家、主人公は漫画家なんだけど、でも、才能はあるんだけど、すごいもう、なんか、気弱で、かつ、いわゆる童貞、かつ、すごい妄想、して、すごい変態的な、その妄想で、おいかにこう、漫画にガーッとできれば、すごい才能あるみたいな。で、アシスタントは、まあ、すごいもう常識人で、むちゃくちゃ仕事できるんだけど、なんか今、漫画志望なんだけど、いまいちなんか賞には受からなくて、みたいな。なんでこの人こんな変態なのに、こんな人かけてるのみたいな、なんかそういう、ツッコミをしつつ、みたいな。うん。
まあ、それ、本人。なんですかね。いやでもそんなぶっ飛んでるアホガールとかぶっ飛んでる話ですけど。
そんなでも本当ぶっ飛んでるような
話です
ね。
うん。どっちなんでしょうね作者さん。
ね、
うん。ぶっ飛んでる方なのか、うん、アシスタントにそういうやつがいるのか、うん、なんか面白いですよね。
その前の作品が同人ワークってね。うん、でそれは完全に全く。漫画とかそういうの興味なかった主人公がたまたま友達がコミケとかでサークル出してて、で、むっちゃ大手のサークルで、これでこんな儲かるのみたいな。じゃあ私もやるみたいな感じで、もう一から同人誌。
お、プロの同人誌。
もう儲けるために、一から始めるみたいな、そういう同人ワークとかね。
それ漫画になっちゃうんですね、もう。
まあ、同人は結構もう10年ぐらい前か、10年以上前かな。
すごい革新的。
まあ、やっぱり特にそのね、さっき言ったけど漫画家だから、やっぱその漫画家をメタ的な、やっぱそういうのもね、最近増えてるようなね、気もしますよね。
確かに。
まあ今後もまあいろいろ出てくるかもしれないけどね。まああとはまた漫画家のそういうのも変わってきてるから、だんだんこうデジタル的な要素増えてきたりとかね。
そうですね。
そういうの
アシスタントさんとかも、なんかこう、今までは背景が描ける人みたいなのだったけど、今はもうデジタルがまず使える人、写真から起こせる人みたいな。
あとはもう同じ現場でやんないとかね。もう、
そっか！
そう、iCloud 上とかで、こう、ピッて上げたら、じゃあこれ背景塗っといてって言って、ピッて、ピッと、もう共有してね、ファイルを。
そうか！
そういうことができるよね。
遠方で全然離れて住んでてもアシスタントになれたりとかするってことですね、デジタル版だったら。なるほど。磨いてくれないかな、誰か。
ちょっと見たいです
ね。
今、漫画とかアニメじゃないけど、特撮で仮面ライダー01ってさ、この間富田くんね、来た時に、あれだけど、そのヒューマギアっていうのが、まあいろいろ、前は職業シリーズみたいな感じで、まあ、ヒューマギアっていわゆるアンドロイドとか ロボットがね、で、いろんな職業のヒューマギアが出てきて、それで、にかつドラマがあるって話なんだけど、一回漫画家会があって、 で、漫画家は人間なんだけど、アシスタントは全部、あの、ヒューマギア、ロボットっていう。うんうん、で、漫画家の原作の先生はもう、基本、もう、ほぼ何もしてない。ほぼアシスタントがもう、ストーリーも考えて、漫画家みたいな。
名前だけ。
でも、その、ヒューマギアね、アシスタントが暴走しちゃって、そしたらもう、全部アシスタントで任しちゃってたから、自分じゃ書けなくなっちゃってて、みたいな、ね。
恐ろしい。あり得るってことですよね、
それ
。
そうですね、そういう。
たま、ストーリーのきっかけだけ考えれば、AI がネタを作ってみたいな。そんな世界だったら恐ろしい。
まあね、まあまあ、いろいろね、今後も。
そういう漫画読みたい。
それでもね、増えてくるかなと思いますけどもね。まあ、また、ね、来年の秋にでも。
ああ、1年経ったらどれぐらい気づくか。
そうそうそう。と思います。はい、ここで告知でございますけども、よしこうですけども、もうすぐですね、あと10日、11月の30日の土曜日の夜7時からですね、よしこうの落語会スペシャル、春風亭よしこう芸歴10周年記念の会というのございます。10周年の節目にぜひいらしてください。ゲストに、師匠でございます、春風亭流行、そして、音曲の桂小澄さん出ていただきます、よしこうも2席、古典落語、ね、明けガラスと、あと新作がオタク落語か、もしかしたらこの日のために書き下ろすかもしれないけど、まだわかんない。わかんない。もうこの時点で、今の時点で空っぽなんで、です。でも何かやります。ということで、よろしくお願いします。で、あと、もう寄せ2本ございます。まず1月25日土曜日、夜ですね、サンパール荒川小ホールというところで、ゲストは高橋弘樹さん。はい、城之内の誕生日、ということで。生誕祭をこちらでお願いします。はい、あと2月11日火曜日祝日ですね、こちら夜7時からホクトピアというところで、王子のねホクトピアって結構落語会で、僕もその大会ホクトピアの若手共演会大会で一回出させていただきましたけど、まあそういうね割と伝統的なところで、なんともやすやります。ゲストが寺島純太さん、こちらもすごいです。はい、というところで出ていただきます。こちらもぜひよろしくお願いします。多分まだね、どっちもチケットあると思います。はい、ね、お願いいたします。あと大丈夫ですか。
はい、
はい、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオもよせのメッセージは RADIOMOEYOSE @gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオの寄せパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ1号のソンと
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてねー。